さて、ヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを皆取った、父のものでこのすべての富をものにしたのだと言っているのを聞いた。ヤコブもまた彼に対するラバンの態度が以前のようではないのに気がついた。主はヤコブに仰せられた。あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。そこでヤコブは使いをやって、ラケルとレアを自分の群れのいるのに呼び寄せて、彼女たちに言った。私はあなた方の父の態度が以前のようではないのに気がついている。しかし私の父の神は私と共におられるのだ。あなた方が知っているように私はあなた方の父に力を尽くして仕えた。それなのにあなた方の父は私を欺き、私の報酬を幾度も変えた。しかし神は彼が私に害を加えるようにされなかった。彼がぶち毛の者はあなたの報酬になると言えば、すべての群れがぶち毛の者を生んだ。また、しま毛の者はあなたの報酬になると言えば、すべての群れがしま毛の者を生んだ。こうして神があなた方の父の家畜を取り上げて、また私にくださったのだ。群れに盛りがついたとき、私が夢の中で目を上げてみると、群れにかかっていた親木は、しま毛の者、ぶち毛の者、またまだら毛の者であった。そして神の使いが夢の中で私に言われた。ヤコブよ、私ははいと答えた。すると見つかや言われた。目を上げてみよ。群れにかかっている親木は皆、しま毛の者、ぶち毛の者、まだら毛の者である。ラバンがあなたにしてきたことは皆私が見た。私はベテルの神。あなたはそこで石の柱に油を注ぎ、私に誓願を立てたのだ。さあ、立って、この土地を出て、あなたの生まれた国に帰りなさい。本日のメッセージは、努力が報われる秘訣です。
おはようございます。ライトオブキッズ。子供たちがですね、大きな声で僕たちはイエス様が大好きですと、ああいう言葉を聞くと、もう私はちょっと涙が出そう、いや出てしまうんですね。年がいったかなと思うんですけども、素直に育ってほしいなというように思わされています。さて今日は努力が報われる秘訣という題をつけました。こういう題をつけるとですね、一生懸命努力してるんですけど、なかなか報われませんという方もいらっしゃると思うんですね。あるいはまた、根っからですね、もう努力ということ自体がもうできません、私にはと。続きませんという方もおられるかなと思います。で、ある時、ラジオを聞いていました。で、そのラジオの中で、心理学者がお話をしている言葉が、少し大きな印象を持って、少し大きな。大きな印象を持って私を捉えてしまったんですね。こう言ったんですね。世の中には努力をすれば報われると一般では言われていますが、必ずしもそうではありませんね、とこう言ったんですね。報われないことが多いと。で、例えば一生懸命努力をしたのに入りたい大学に入れなかったという人もいるでしょうと。あるいは一生懸命努力をしたのに入りたい就職はというか得たい、そういうものは得られなかったという方もおられるでしょう。この人と結婚したいというにもかかわらず、その努力が報われなかったという方も世の中にたくさんいると思いますと、こうおっしゃるんです。本当にそうだなと。で、次の言葉なんですね。その心理学者は、それでもその努力がぐんと報われる確率が高くなるところがあるんですと、こう言うんですよ。何かな、皆さんなったと思いますか。その心理学者はこう言ったんですね。それは何かを信じている人、誰かを信じている人、そういう人の場合の努力は報われる確率がぐんと高くなる。そうだなと私自身聖書を学んできて思わされています。で、今日の人物ヤコブの中にそのような努力 が報われているケース、そしてひいては皆さんの中になかなか努力が報われないと嘆いていらっしゃる方がおられたら、今日の聖書の言葉を通して励ましを得ていただきたいと、こういうふうに思うんですね。一言お祈りしてご用意しますので、黙祷してお取りください。天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美をします。秋の美しいこの日曜日、ご一緒に共に集まり、今第一礼拝の中であなたの御言葉を聞こうとしています。どうぞあなたの真理、4000年前のヤコブという人物、この人物に起こった事柄、あなたのお取り扱い、そして4000年後に生きている私たちにも同じように主が帰りにくださるそのところを聞きたく願います。どうぞお一人お一人の人生に照らし合わせつつ、お一人お一人がその御言葉に目を開かれ、またそれに生きることができますよ。語りのしもべを気になる方々、豊かに導いてください。イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。まあ、2週間前のメッセージを思い出していただくならば、ヤコブがおじさんのラバンというところで生活をしてもう20年になろうとしています。報いを与えたいと何度も言われたんですけれども、一向に騙されてヤコブは報いを得られません。ラケルのために結婚したいということで7年間ただ働きをいたしました。ところが騙されて、レアが使わされて、うちのあたりではそんな姉より妹のが先に結婚するということはありえないということを言われて、それだと初めからそう言ってもらいたいと思ったんでしょうが、それでも文句も言わず、ヤコブはレアのためにあと7年間働きました。そしてそれで報われるかと思うと、今度はおじさんのためにということで6年間働くことになることになります。そのもうちょっと後ろにそれが書いてあります。いずれにいたしましても20年間ただ働きをずっとさせられてきたんですね。もう大概切れてしまうというか、そういうことが起こっても当然かなと思うんですよ。ところがヤコブはそういう中で計算高かったこの彼が忍耐をすることができた、努力をやり続けることができた、それは何か。先ほど心理学者の話をしましたが、努力の原動力をまず第一に見ると、それはヤコブが信じるものがあったということなんですね。3節を見ていただけますか。主はヤコブに仰せられた。あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。神が言われた言葉がここに載っています。つまり彼は神を信ずるというその原動力が努力を続けさせたんです。もう少し具体的な話をしておいた方が分かりやすいかも分かりません。28章に戻ってみましょうか。28章の15節を見ますと、ヤコブが自分の両親のもとを去っておじさんラバンの家に行く、そのところで語られた神の約束の言葉を彼は聞いているわけですね。28章の15節。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたを約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。お父さんを騙し、兄を出し抜いて祝福を奪い取るようなヤコブではありましたけれども、全くそれとは変わって、神はヤコブに対してこのような素晴らしい約束を与えられた。あなたが踏んでいるその土地を与えるから、あなたを戻すからと祝福の神の言葉を彼は信じていたんです。だから、ただ漫然と努力をしていたらいつか報われないなとか、もう挫折するとかいうことは起こるんですよ。でもそういう人が努力をもし続けることができるとしたら、何かを信じている。つまり神を信じているのをもう少し具体的に言うならば、神の約束の言葉を信じているということなんです。 ヤコブは神がこの私を祝福してくださる。おじさんのもとでただ働きをするだけではなくて、いつかもっと祝福をしてくださる土地さえも与えるという神の約束の言葉を信じていたんです。これが強いんですよ。だから努力を続けるということであれば、努力だけならば成果が上がるとか上がらないだけで挫折する可能性は強い。しかし、その努力を続けることができるのは、何らかの心の内に信ずるものがあるということがすっごく大きなことなんですよ。その心理学者が言うことは、私は正解だと思います。聖書の人物がなぜこんな激しい試練、あるいは戦い、あるいはいじめ、そういう中で忍耐することができたか。それは、彼らが神の約束の言葉を信じていたということなんですよ。ですから皆さんもお勧めしたい第一のことは、努力の原動力は、それが受験であれ、就職であれ、あるいは何かの目標としている課題であれ、それをやり続けていくことができる、求め続けていくことができるためには、あなたが心の内に聖書の言葉、約束の言葉をつかむ、そしてそれを信じて進んでいくということなんですね。私の人生は、ある意味では神の言葉の約束を信じて来ることができた人生であると言い切れると思います。だから問題は何を信じているか。あなたは本音のところではお金ですか？本音のところでは健康ですか？本音の部分が神様です。神の言葉です。と言い切ることができれば幸いですね。全能の神を信じていただきたい。全能の神の言葉を掴んで進んでいただきたい。私の聖書には日付がたくさん書いてあります。で、コメントがちょっと書いてある。こういう時に与えられた言葉。街道建設の時、あるいは悩みの時、こういう時、あるいは何かの時、いろんなこと書いてある。で、それを見れば、まさに神がこの私を神のお言葉通りを実現してきてくださった神の真実を知らされて、本当に心嬉しくなる。また神が生きて働かれるということを体験できる、体で感じる。ヤコブはあれほど計算高い、あれほど野心家であった。その彼が20年間もただ働きができた理由は、神の言葉を信じきっていたからなんですよ。それが分かれば、途中の苦難はゴールじゃないんですよ。苦難はゴールではありません。プロセスです。あなたのゴールは祝福以外の何物でもない。聖書は、私はあなた方のために立てている計画を私が知っている、それは災いではなくて、あなた方に平安と将来と希望を与える。これが神の約束だ。それを信じきることです。もちろん疑うときもあるでしょう。苦難がやってきて本当かなと思うときもあると思う。でも神の言葉をしっかりつかむことなんです。こんな揺れ動く時代の中で何が保証ができますか？円が安くなる、高くなるということによって、もう何億円も損する人だって出てくるわけですよ。それほど不安定な世界なんですよ。ですからこそ、揺るがない聖書の言葉、人類に最も深い影響ができた聖書の言葉を掴んで、その神の約束を信じて生きるというのは、ヤコブのみならず我々にも共通している努力の原動力なんですね。これをまず覚えていただきたいということですね。第二に、この約束の言葉を信ずる信仰によってもたらされた生き方というのは、悪に負けない生き方ということができるということです。ヤコブは先ほども言いましたように、20年間ただ働きをいたしました。で、おじにそれを申し出たときに、さすがにおじさんも罰悪いと思ったんでしょう。 報いをあげますと声が言いました。でその時にヤコブは羊飼いですから羊が欲しいとこう思いました。でまだらげ、ぶちげ、要するに羊の体、ヤギの体に黒い斑点があるようなそういう羊やヤギをくださいでた。皆さん羊とかヤギというのはですね、日本動物園で見てもそうですけれども、大体白が相場で決まってますよね。イスラエルでもどこでもそうですが、ブチゲとかマダラゲとか黒いとかいうのは、まあやっぱり少数派なんですよ。それを求めたということは、ヤコブの謙遜ですよね。おじさんのところで白い羊やヤギがいっぱいあるわけです。マダラゲは少ない。で、そのマダラゲのものをくださいと言った。ヤコブの謙遜、伊達に苦労はしてないなと思うんですね。で、それを聞いてほっとしたラバンですよね、おじさん。はんはん、しめしめ。少ないな、あれは。まだらけは少ない。よし、それを。ところがね、たまにいやらしい男ですよ。ちょっとね、30章のね、35節と36節見てください。創世記30章の35節と36節。ラバンはその日、シマゲとマダラゲのある親ヤギと、ブチゲとマダラゲの雌ヤギ、いずれも身に白いところのあるもの、それに羊の真っ黒のものを取り出して自分の息子たちの手に渡した。何をするんでしょうか ?36 節。そして自分とヤコブとの間に3日の道のりの距離を置いたヤコブはラバンの残りの群れを買っていた。わかりますか?白いものと黒いものと集めて、ヤコブの持っているところから離して、引き離して、自分の息子たちのところ、これ管理しといてくれってこう言ったんですよ。白いものと黒いものと交尾をしたら、まだらげのものが生まれる可能性があるわけでしょ。だからラマンはね、計算しよったんですよ。羊が、あるいはヤギが子供を産んだ時にまだらげのになるようなものの可能性のあるものは全部排除したんです。ヤコブの手の届かない3日の道のりの距離のところに置いた。親戚に一人ぐらいね、根性の悪いおじさんとおるでしょう。ねえ、どこにもいると思いますよ。このラバンはね、ただ働きをさせただけではなくてね、報酬を謙遜で求めたヤコブの願いを聞いて、なんと、まだらげ、しまげの羊やヤギが生まれる可能性のある羊を全部どけよったんですよ。ひどいおじさんですね。そういう仕打ちを受けたんですが、ヤコブは文句も言いませんでした。こういう生き方を苦労をしながら学んでいけるっていうのは、苦労の大きな財産でしょうね。苦労してね、人間って人生って汚い、しょうがない、というようなことしか学ばない人もたまにはおられますけれども、苦労というものが人間を豊かに成長させる材料になっていけば幸いですね。そんな生き方をしたいですね。ヤコブは、散々おじさんのもとで苦労を舐め尽くしましたけれども、だからといっておじさんひどいじゃないですかと文句言ったわけじゃない。僕は謙遜になってまだらげのものと言いましたけれども、その生まれる可能性のある羊たちを全部どけておいて、それはないでしょうって言っても言わなかった。言わなかった。皆さん、もしもね、皆さんの今結んでいる人間関係の中で底意地の悪い人、あるいは意地悪な人、あるいはひどい仕打ち、こういうものを受けている人がいたら、悪に負けないでいただきたい。箴言の26章の4節を開けてみましょうか。ここに戻ってまいりますけれども、箴言の26章の4節、第3版は1092ページ、第2版は1000、 2ページでしょうか、3ページでしょうか、そのあたりですね。箴言の26章の4節。愚かな者にはその愚かさに従って答えるが、あなたも彼と同じようにならないためだ。わかるようでわからんような感じでしょうか。愚かな者、つまりラバンのようにひどいことをする、そういう時に何よって言って売り言葉に買い言葉をするなということで、わかりやすい言い方すれば、愚かな者に愚かさに従って答えるな。我々はやっぱり感情の生き物ですから、何かひどいこと言われると何よクソーという気持ちが出てきて、売り言葉に買い言葉になりやすいと思います。しかし愚か者にならないために、愚かさに従って答えるな。ヤコブはひどい態度に出られたんです。でもラバンの言うことに対して、することに対して文句を言わなかった。それは大きな原動力、努力の原動力、神の約束の言葉を信じていたということですね。必ず私を祝福すると言われた。土地を与えるとさえ言ってくださった。そうならば牧場の土地がもうすでに確保されているのだ。必要ならば羊は増えるだろう。そういう思いで、ラバンのひどい仕打ちに対しても文句を言わなくて、悪に対して悪に負けないということですね。じゃあ最後に、そういうヤコブに対して神はどうされたかということなんですね。創世記の31章を戻ってまいりましょうか。7節、31章の7節から少し読んでみましょう。それなのに、あなた方の父は私を欺き、私の報酬を幾度も変えた。しかし神は、彼が私に害を加えるようにされなかった。彼がブチゲの者はあなたの報酬になると言えば、すべての群れがブチゲの者を産んだ。また、シマゲの者はあなたの報酬になると言えば、すべての群れがシマゲの者を産んだ。こうして神があなた方の父の家畜を取り上げて私にくださったのだ。群れにかかりがついたとき、私が夢の中で目を上げてみると、群れにかかっている親木は、シマゲのもの、ブチゲのもの、またマダラゲのものであった。そして神の使いが夢の中で私に言われた。ヤコブよ、私ははいと答えた。すると御使いは言われた。目を上げてみよう。群れにかかっている親木は皆、シマゲのもの、ブチゲのものはマダラゲのものである。ラバンがあなたにしてきたことは皆、私が見た。神が報いをくださったということなんです。全部人間的に言えば、しまげのもの、ぶちげのもの、まああんまりしまげやぶちげばっかり言ったら、言うように見そうですけども、そういう可能性のある羊やヤギが生まれるのは全部取り除かれているにもかかわらず、神ご自身がまるで奇跡と思うように、ぶちげのもの、しまげのもの、人間的にほら、皆さん、犬、ワンちゃんがですね、生まれてる時に、白い犬同士なのに、茶色の生まれたりする犬っておるでしょ？猫でもそうですけど。あれを、お父さん、おじいさん、ひいおじいさん、やっぱりこう、遺伝子がこう、隠れとるわけですよ。ラバンはそこまでわからない。目に見える分だけで、そらあかんあかんって排除したけれども、神様はもっと先までご覧になっていらっしゃるから、ブチゲのもの、全部そうだった。神が報いをくださった。こういう形できればいいですね。信じるものを持っている。この聖書を信じることほど確かなものはないですよ。聖書の約束の言葉をしっかり掴んで、それに生き切っていく。ブレる時もあるかもわからないけれど、元へ戻ってくる。そうだそうだって言って生きていく。悪に悪で報いない。そういう方をしていくと、神が報いてくださる。 ラバンがあなたにしてきたことは皆私が見たと言われるんです。神が報いてください。世の中にはそういうひどい仕打ちを受けながら、ひどい評価を受けながら、神の言葉を信じていた人がいるんですね。有名な人物で言えば、リンカーンでしょう。アメリカの大統領である。彼はね、顔についても非難されてるんですね。ひどいこと言われてますよ。40過ぎたら自分の顔に責任持てと言ったのはリンカーンですよね。その彼が、その顔についてこう言われてるんですね。骨が見えるぐらい痩せていて、顔には深いシワがあり、優雅さにかけ、ほとんどやぼったく見えた。リンカーン大統領ほどの醜い男にお目にかかったことがない。この人の顔には、粗野な風貌があり、似ていて不愉快になる顔である。こんなに言われて、元気に生きれないんですよ。確かにリンカーンの顔を見ると、元気が出そうな顔には見えないけど。しかも彼の人生ね、ずっと辿っていくとね、失敗の連続ですよ。22歳で商売に失敗いたしました。で、今度は24歳で打って出たのは衆議院議員の選挙、落選いたしました。26歳の時に婚約をいたしましたが、婚約者が死んでしまいました。そして、彼はそのために身投げをするんではないかと友人から思われるほど憔悴しきっていた。私の心はあそこに、墓地ですが、あそこに彼女と一緒に埋まっていると、そう